第二歴代史の一章。なんか第一歴代史は早かったですね。だいぶバーって飛ばしてやったところもありますので、まあ歴代史は、サムエル記と、列王記の、まあ、繰り返しの面もあるので、サムエル記と、列王記で、まあ、しっかりやったっていうのもあって、ある程度早く行けるところは行こうかなと思ってます。が、まあ、今日はこの一章だけを皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もまたあなたの前にこうやって賛美して、キリストの御名のゆえに私たち共に集まって、今御言葉を開こうとしています。まあ、この機会を本当にありがとうございます。私の心をどうぞあなたに向けてください。ここにおられる一人一人の思いをあなたに向けてください。お願いします。聖霊が私たちのうちで、また隣で働いてくださって、本当にそのあなたが言わんとしておられることを理解することができますように、それを受け取ることができますように、頭だけの理解ではなくて、どうぞあなたが願っておられることを、聖霊によって私たちの心に書きつけてください。私たちのその願いとなって、私たちの志となって、あなたが語ることをやりたいという思いが与えられますように、どうぞ一人一人を祝福してください。また、御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが今日も憐れみと、あなたの力と言葉を与えてください。お願いします。あなたが語ろうとしておられることを、余すところなく語ることができますように、私に力を与えてください。お願いします。今日も皆であなたを待ち望んで、あなたに期待します。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。第二歴代史の一章。まあ、歴代史の第一歴代史は、その、ソロモンのお父さんのダビデ。ダビデの一生が基本書かれてありました。で、そのダビデの息子であるソロモンという王様がダビデの死後、イスラエルを治めます。第二歴代史はこのソロモンから始まっています。ダビデのようにソロモンの一生が第二歴代史を使って書かれているわけではないです。最初のその前半部分だけ、ソロモンのことについて書かれてあります。まずは一章の一節をお読みします。さて、ダビデの子ソロモンは、ますます王権を強固にした。彼の神、主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされた。で、このソロモンの治世の始めです。ソロモンがその国を治めることの始め。まずは、ソロモンはこのますます王権を強固強くしたと書いてあります。ますますというと、その最初にその王権があって、さらにますます強くされたということになるんですけど、そのお父さんのダビデは、ソロモンが神殿を建てることができるように、また王様として国を治めることができるように、多くのものを用意しました。で、その物質的なこの資材とか、そういうものだけじゃないです。お金だけでもないです。それだけじゃなくて、その政府として政治を治める、政治をしていくに、のために、その必要な、また具体的な、この組織も作りました。神殿で使える人や、ソロモン王様に使える人をいっぱい作りました。組織をね。なので、そのソロモンの治世のこの初めからかなりの組織力と国力というのがあったはずですよ。で、財力もありました。盤石な王権が確立されてたんですよ、ソロモンには。ダビデはの初めは最初は羊飼い。お父さんから見向きもされないくらいの羊飼い。預言者のサムエルが来た時に、あなたのその息子たちをその前に並べなさいって言った時に、そのダビデ呼ばれなかった。それぐらいその小さい、まだその10代の羊飼いでした、彼は。でもソロモンは、そのもう王子様として育ったんですよ。生まれて育ったんですよ。そして神からその約束されて次のその王座はソロモンが継ぐというか立つというかそこに着くということを約束されてお父さんのダビデもその力神から与えられたその全てのその力を総動員してソロモンが王様としてつまり神が与えた役割をしっかり果たすことができるようにそのバックアップというか準備をしたんですよ盤石な王権その王権がそのますます強固にされたというか、その強権を、その王権をますます強固にしたんですよ。なぜそういうことができたかというと、ここに書いてある通りです。彼の神、主が彼と共におられたからです。 ソロモンの力が強かったわけでも、ソロモンのなんかその賜物が素晴らしかったわけでも、ソロモンの人格が素晴らしかったわけでもないんですよ。彼が王様としてそのダビデ以上にその王権を強くしたの、彼が栄えたのは、彼が成功したのはなぜかというと、神が、主が彼と共におられたからです。丸。そして神が彼を、ソロモンを並外れて偉大なものとされたんですよ。なんかソロモン頑張って自分は王様としてのなんか王様セミナーとかを受けたり、その王様が治めるためのそのなんかこういうなんか事業の他の、あの、ちょっとバビロンではもうないか、その前はね。だからアッシリアとか、その、隣のその国々のエジプトとかに行って、それですいません、あの、王道を教えてくださいとかって言って、そういうのを参加したんじゃないんですよ。ただ神が彼と共におられて、そして神が彼を強くしたんです。シンプルですね。私たちも同じですよ。どれだけその神にあって強められるかということです。信仰がとか、私のその信仰は弱くてとか、私はどのようにこの神に従っていいかわからなくて。じゃあ、神が何を願っておられるのか、神がそのどのような道を歩ませたいのか、それを知る必要があるんですよ。神に求めてみる必要があるんですよ。私がその神に、またイエス・キリストに留まっていれば、神は私を強くしてくださるはずですよ。この道を歩むため、神の恵みによって力が注がれたんですよ。ここ開けなくていいですけど、メモ取ってる方はどうぞ。使徒の働きの4章の13節。使徒の働きの4章の13節。ペテロとヨハネについて書いてあります。あの、祭司長たちとかに呼び出されるんですよ。この二人が。それで、あの、もうイエス・キリストの名によって語ってはならないって言うんですけど、こいつら何なんだって。あまりにもその聖書について知ってるって何なんだって思ったんですよ。この、あの祭司長たちはね、律法学者たちも自分よりも知ってるみたいな。でその時にこの4章の13節に書いてあるのは、彼らはこの律法学者たち、また祭司たちはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたって。でびっくりしたんですよ。だってヨハネと、あ、ペテロとヨハネっていうのは弟子のなんか、あのトップ3の2人みたいな、そういうイメージがあるんですけども、この2人ってもともと無学ですよ。ただの、あの魚臭いおじさんですよ。すいません、漁師だったんですよ。でも私についてきなさいって、そしたら 人間を取る漁師にしてあげるからといって、そのイエス・キリストについていっただけなんですよ。彼ら別に神学校とかその、ラビ収容所とかそういうの行ってないんですよ。特にその聖書を学んだわけでもないんですよ。けど、その、こう書いてあります。驚いた、普通である、ある人、普通の人であることを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきたって。で、どうやったら、このペテロとヨハネがその大胆に御言葉を語り、大胆にその祭司長たちやパリサイ人たちの前で、律法学者の前でその振る舞うことができたか、その力がどっから来たかというと、イエス・キリストと共にいたというところから始まるんですよ。もちろん、聖霊によって力が与えられてるんですが、彼ら二人ともイエス・キリストと共にいたから、こういうことを知ってるのかということが分かってきたって。彼らに適材する人がですよ。昔も今も変わらないんですよ。私がどれだけ神と共に、そのいる、神がおられるところに私が留まっていられるかによって、私のその力が、私のそのイエス・キリストにあってその、行うこと、それぞれのその成功であったり、そのうまくいくかどうかなんですよ。私の力があるかどうかというのは、私がどれだけ神と共にその入れるかですよ。神がおられるところに私の身をどれだけ置けるかですよ。それにかかってるんです。2節から6節までお読みします。まあ、ソロモンはその神が彼と共にいてくださったので、彼を並外れて偉大なものとしてくださったと。神が力を与えてくださったということが1節に書いてあります。2節から6節。ソロモンは全イスラエル、千人隊、百人隊の長、裁き司、および一族の頭である全イスラエルの上に立つ者、すべてに向かって語り、ソロモンおよび彼と共にいた全集団はギブオンにある高きところに行った。それは主のしもべ、モーセが荒野で作った神の会見の天幕があったからである。幕屋ですね。四節。しかし、神の箱については、ダビデはこれをキリアテ・エアリムから ダビデがそのために定めておいた場所に運び登らせたエルサレムです。箱のために天幕をエルサレムに張っておいたからである。またフルの子ウリの子ベツァルエルが作った聖堂の祭壇を主の幕屋の前に置き、ソロモンと改修は主に求めた。ソロモンはそのところで主の前にある聖堂の祭壇の上に、その祭壇は会見の天幕のところにあった、生贄を捧げた。すなわちその上で一千頭の全焼の生贄を捧げた。幕屋で、ソロモンが全焼の生贄を捧げたということが書いてあります。でソロモンは全イスラエルのリーダーたちと一緒にギブオンというところに行きました。でギブオンというのはその場所にこの荒野でモーセが作った神の会見の天幕、この幕屋があったんです。なのでその会見の天幕の前にある祭壇の上で全焼の生贄を捧げるためにそのギブオンに行きました。ちなみにですけど、これモーセが作ったんですけど、モーセが勝手に作ったんでしたっけ、この幕屋。の天の写しって書いてありますね、ヘブル書には。神のこの幕屋というのは。だから、こと細かく、この何キュビト何キュビトとかって言って。で、その使う材質は、材料はこれですよって。そうやってその、もう細かく細かく全部規定されて、その重さやら長さやら全部その規定されて、その作らせたんですよ。神が。で、主がモーセに命じた通りにこれを行った。主がモーセに命じた通りにこれを行った。ずっとそうやって書いてありますよ。出エジプトたちの記憶も曖昧なので、ちょっと見てみます。あ、大丈夫ですね。出エジプト記の39章と40章に、主が命じられた通り、主が命じられた通り、主が命じられた通り、もうそれがずっと書いてあります。だからモーセは、神からその知識というか、その、設計図を受け取って、その神が、主が命じた通りに全てを行ったんです。だからモーセが作ったわけでも、モーセがなんか素晴らしいインスピレーションにこの溢れてた建築家だったわけでもないんです。モーセはただ神の前にいてどうしたらいいでしょうかって聞いたんです。それで神が答えてくださったものに耳を傾けて、イエスサーと。それでやったんですよ。それだけの話です。でこの会見の幕屋というのは、会見の天幕、神の会見の天幕というのは、神がモーセに対してこと細かくその器具や作り方を教えたもの、ちょっと象徴的なんですよ。モーセが作ったものも神から与えられたもの、そこに、ソロモン、神から与えられたその全てのものでその力強められた人がそこに行って神に対してその生贄を捧げるんですよ。モーセが素晴らしいとか、そのソロモンが素晴らしいとかにはならないんですよ。神がその背後におられ、神が共におられ、神が祝福して、神が力を与えてるんですよ。だから、ああ、モーセ素晴らしいとか、ああ、ソロモン素晴らしいにはならないんですよ。このモーセに対して、ソロモンに対して、まあ、その、真実を明らかにして、彼らを力強めてくださった力強い神は褒むべきかなって、そこに、その意識が向くわけですよ。人ではなくて。もう一人います。ベツァルエルという人が出てきます。この会見の幕屋にあった、聖堂の祭壇というのはベツァルエルが作ったというふうに書いてあります。出エジプトの31章を見てみると、このベツァルエルを神が選んでるんですよ、民の中から。出エジプト記の31章2節から5節をお読みします。見よ、私はユダ部族のフルの子であるウリの子ベツァルエルを名指しで召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を掘り、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためであるって。だからこれもやっぱ神なんですよ。ベツァルエルが素晴らしかったというよりも、その神がベツァルエルを名指しで召したんですよ。そしてそのために彼に知恵と英知と、知識とあらゆる仕事において神の霊を満たしたんです。だから神はベツァルエルに与えた役割を果たすために必要なものを全て与えたんです。モーセにもそのようにしました。ダビデにもそのようにしました。ベツァルエルにもそのようにしました。ベツァルエルは与えられたものを忠実に、また、忠実に使ってなすべきことを成し遂げたんです。神からのプレゼントを使って。面白いですよ。そこにソロモンがいるんですよ。 ソロモンにも求められるのは、この神から与えられたものをその忠実に使うというその忠実さですよ。知恵と英知と知識と神の霊が必要なんだ。これらすべては神がプレゼントとして恵みによって良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられる。神から私よくされる資格ないですよ。神の前に常に正しくいないから、私がもし神の前に正しくずっといられるんであれば、神はおーよくやったなーとかって、お前は素晴らしいとかって、でよくしてくれるんですよ、報いとしてね。でも私、神の前に四六時中ずっと神の前に正しくいれないんですよ。神が提起しておられる愛するということを、その私はその成し遂げることができないんですよ。私の妻であったり、私の娘であったり、私の友人であったり、私の近しい人たちに対してでさえ私は愛することができないんですよ。情けないんですよ。であるにもかかわらず、神はそのイエス・キリストの御名によって私が求めたら、その愛を与えてくださったり、私にはないんだけども、私に思いを与えてくださったり、祈りを与えてくださったりして、力を与えて私が神に従えるようにしてくださるんですよ。できないということに関しても許しを与えてくださるんですよ。神はそのような方です。モーセに対しても、ダビデに対しても、ソロモンに対しても、またベツァルエルに対しても、私たちに対しても、神が私たちに与える役割を果たすために必要なものをすべて与えてくださるんですよ。求めたら、まあ、神の箱、契約の箱についても書いてあるので、少し触れたいんですけど、復習ですね。この神の箱はギブオン、この神の会見の幕屋、天幕、この幕屋にはなかったんですね。で、覚えてますかね、第一サムエルの方に行くと、そこに大祭司エリという人がいます。サムエルを育てた人です。で、エリの息子たちはどうしようもなかったんですよ。それで、その神に従うことをしなかったんですよ。で、そのイスラエルの民も、その、相まってですけど、そのペリシテ人との戦いの中で負けてたんですよ。それで、その神がその戦場に行かれたら、きっと私たちは勝利するとかって言って、勝手にこの幕屋から神の契約の箱を持ち出したんですよ。それで、そのペリシテ人との戦いを戦うぞ、おーとかって言って、それで結局負けちゃったんですよ、ペリシテ人に。それでそのペリシテ人に、の手に渡って、でもそのペリシテ人のその町にこの神の箱が来ると、その町に全部その災いが起こってしまって、それでもうこんなんダメだってイスラエルに返そうというふうになったんですよ。それで最終的に、キリアテエアリムという場所にあるアビナダブさんの、家に置かれてたわけですよ。で、それをダビデがエルサレムにその運び登らせて、この箱のために天幕を作って、そしてそこに安置したわけです。で、ソロモンはこの6節を見てみると、聖堂の祭壇の上で1000頭の全焼の生贄を捧げたと書いてあります。すごいですね。牛って1頭いくらするんですかね。私、牛飼いじゃないかよくわからないんですけど。なんか、100グラムでもね、200円ぐらいするじゃないですか。安くても、なんか、U の1とかっていう、A コープの1があっても、なんか100グラム、どのぐらいですかね、120円とか30円とか、そのぐらいしますよ、牛。1頭っていくらで取引されてるんでしょうか。牛飼いわかりません、私は。大原の方は知ってるかもしれませんけど。何十万の話ですよ、多分1頭。それ1000頭ですからね。ものすごいその、量、またものすごいその、まあ、お金に換算してもものすごいそのものを全焼の生贄として捧げたんですよ。全焼の生贄というのは、もちろんそれを殺してその祭壇の上で焼くんですけど、その全部焼くんですよ。全焼の生贄の全部灰にして神に捧げるんですよ。自分で取らないです。全焼の生贄は何を意味するか覚えてます？全焼の生贄は献身を意味します。自分の身を神に捧げますって。もしあなたが願っておられることを私の願いとしてそれを歩んでいきます。それが献身ですよ。神の前に表明すること、私ではなくて、私がやりたいことではなくて、あなたがおやりになりたいことを優先させて、またそれを追い求めて追求して、これから先生きていきますというのが献身です。別に献身というのはなんか牧師になるとか宣教師になるとか、そういうのを献身って言うんじゃないんですよ。献身というのはそもそも、私の身を神に お祈りしますとか、お捧げしますって。イエス・キリストを信じたんだったらみんなそうするじゃないですか。私の生き方ではなくて、さっきも歌ったみたいに。なんかこの世の楽しみとか、この世の誉れとか、そういうものではなくて、ただ本当にイエス・キリストだけを私は追い求めますというのは、新しい歩みというのは、献身のほかないですよ。イエス・キリストを信じるすべての人がそれぞれ献身してるんですよ。いろんな形で。ローマの12章、1節と2節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い生きた供え物として捧げなさい。それこそ、あなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心、もしくは考えの一心によって自分を変えなさい。これが私たちにその神が願っておられる献身です。今までの生き方、この世と調子を合わせて、この世のその素晴らしいもの、この世の価値のあるもの、お金とか有名になることとか、この世の誉れとか、そういうものをその求めてたんだけど、そうじゃなくて、神が何を願っておられるのか、神にとって何が良いことで何が受け入れられるのか、神にとって何が完全であるかということを知るというのが、私たちの新しい歩み、生き方であり、私たちが神に対して私自分自身をあなたに捧げますといったその献身の内容です。これを追求するんです。できない部分たくさんあります。でも追求するんですよ。これを追求していきますって。神が何を願っておられるのか。神にとって何が良くて何が受け入れられるのか。何が神として完全であるかという。私の考え方も全部、心も全部変えてもらって、神に従っていきますというのが献身ですよ。私たちの新しい歩み。イエス・キリストを信じた者の歩みです。なんかみんな献身してるんですよ。そう、こういう意味。ソロモンもその王様になるにあたって、これから。一千頭の生贄を捧げるという、この一千頭を使って私これだけ、私の持っているものをその捧げて、この一部を捧げて、私はあなたに自分自身を捧げると、あなたが願っておられることは何なのか、あなたのその喜ぶことは何なのか、それを追求しますということを、神の前にも人の前にもそれを明らかにしたんです。それがここでやった前書の生贄。7節。その夜、神がソロモンに現れて彼に仰せられた。あなたに何を与えようか願え。その夜というのはどの夜ですか？この夜ですよ。ソロモンがギブオンで、その前書の生贄を捧げたその日の夜ですよ。神は分かりやすいです。神は分かりやすいですって。なんか上目線で言ってるわけじゃないです。ソロモンが神の前で、私自身のこと、私の思いと私の力を、私の思いを、また私のこの身を、あなたにお委ねしますと。あなたが願っておられることを私の願いとして、あなたが良いと、ね、思っておられることを私の良いものにしますって。あなたが完全であるということ、あなたによって受け入れられるものを私にとって受け入れられるものとして、私にとって完全なものとします。そのために私は思いも、私の心も、そのあなたにあって変えていただきます。それを表明したその日の夜、神はソロモンに現れます。私たちにとっても、神を求める時があります。どうしていいかわかりませんって、この先。私のこの抱えている問題に対してどのように対処してもいいかわからないんです。私この人にどのように接すればいいかわからないんです。愛するなんてちょっと考えることもできないんです。でもあなたは愛しなさいと言うから、でもどうしたらいいかわからないです。私の感情もついていきませんし、私には力がないんです。どうしたらいいでしょう。でも神は答えてくださらないとかっていう。それで自分で結局判断して、自分のいいだろうと思うことをやるんです。でもその神に、この方向性を求める前にですよ。私は本当にあなたが答えてくださるその答えに全身全霊を持って私の心も私の思いも力も全てを尽くしてそこに自分をその従わせることを努力しますと。あなたに祈りあなたを求めあなたのその精霊の力によってそこに歩んでいくことを本当に心から願いますって。だから主を教えてくださいというその準備ができてなければですよ、神は答えないですよ。だって答えても意味ないから。神は私たちの心を見ておられるんですよ。こんなにもひしこいて祈ったじゃないですかとか、そんなんじゃないんですよ。 何時間祈ったとか何回祈ったとかそういうとこを神は見てないんですよ。ああもうこれで一週間目になるねって、千尋さん頑張ったねとかって、もう一週間も来たからまあもういいかと、そろそろ答えてあげようって、そうやって神は私に答えてくだ、私に答えるわけじゃないんですよ。神はいつどのように、まあ、いつ答えてくださるかというと、私の心がその神と一つになった時ですよ。つまり、あなたに私、もうこれから先あなたにお委ねしますって。どうなるかわかんない面はありますけども、あなたがこれから私が祈っていること、それに答えてくださって、あなたが与えてくださった答えに従って歩みたいですって。そこに歩ませてくださいって。神の前に低くなるときに、私、これじゃないとダメですよって。こんなんじゃないと絶対受け入れないからねとかって言いながら神に求めてたとしてもですよ。自分のそのやりたいことを握って、これができますようにとかって言って、それを願い続けている限り、神はその答えられないですよ。私に。ソロモンは自分のことをその全部手放したんですよ。やりたいこともいっぱいあるでしょうけど。とにかく私のこの思いも、私のこの体も、あなたにお委ねします。パウロは私たちのことを言ってますよね。あなた方は知らないんですかって。あなた方はそのイエス・キリストによって、神によって買い取られて、神が与えてくださるその聖霊の宮なんだって。だから自分のやりたいことじゃなくて、その神の栄光を表すためにあなたの体を使いなさいって。自分のそのアジェンダみたいなその考え方があって、やりたいその達成したい目的があって、それを主を祝福してくださいというのは祈りではないですよ。祈りは神を求めるものなんですよ。あなたが私に何を願っておられるんでしょうかということを求めるのが祈りですよ。そしてあなたが願っておられることが実現しますようにって、そのために私に思いを与え、力を与え、そしてこのことを成し遂げさせてくださいって、あなたがこれをしたいと願っておられるから。そこに私たち力を持ってまた確信を持って祈ることができるんですよ。神が必ず答えてくださる。ベンツ3台ください。1台は、まあ、ちょっと安もんでいいですけど。まあ、3台ベンツでもいいけど、あまあ、できたら、あの、ランボルギリのカウンタックとか、あの辺ください。ここ登ってこれないですよ。シャッター低す。そのために何度も何度も祈ったとしても、何時間かけて祈ったとしても、私の人生をかけて祈ったとしても、そんなん叶えられるわけないですよ。だって、神が願っておられることじゃないはずだから。当然ね。車のことで言ったら、私いろんなことを願ってたんですよ。いろんなこと考えてたんですよ。こっちに帰ってくるとき。6年前。で、インターネットとかで調べて。なんかみんな軽持ってるけど、でもやっぱりなんかちょっと大きいのがいいかなとか。5人ぐらい乗れた方がいいし、あ、いや、もうちょっと待てよとか。でも神が祝福してくださったら、なんかその人、いろんな人たちを乗せて、それで教会に来ないと来ることになるから、7人乗りか、まあ9人乗りで、あ、ちょっとエルグランドとかも、あ、かっこいい、いや、かっこいいとかじゃなくて、神が、その、なんかね、これ祝福してくださったら、その神のために使うからとかって言って、その、ああ、これがいいとかって言って、ああ、車を与えてくださいとか祈ってたんで、最終的に本当に不思議に与えられた、その車というのは何かというと、私が今乗ってる軽トラですよ。軽トラ万歳。どんだけ役に立つか。作業とか、いろんなものを運ぶの、やっぱ神は知ってますよ。私の願いも、思いもはるかに超えて、私の必要を知っておられて、それを満たしてくださる方ですよ。諦めてるっていうか、もう祈るのやめてたんですよ、その。もう、あの、ムーブが先にあったから。もうそれでもう素晴らしい、最高だって。そして祈るのやめてたのに、神はなんか、ブンって与えてくれたんですよ、軽トラを。神は素晴らしいです。神に委ねたというか、もう自分の思いを祈らなくて、もういいというか、もうそこで満足したんですよ。本当に神が良くしてくださったことに満足したら、なんかそれに、ま、プラスで神が与えてくださったんですよ。それ、ね、あの、それ狙ったら多分ダメです。8節から9節。神が言ったんですよ。あなたは、あなたに何を与えようか願いなさい。オープンクエスチョンですよ。すごいですね。何でもいいよって。皆さんなら何を願いますか？ソロモンはこう願いました。8節から10節。ソロモンは神に言った。あなたは私の父ダビデに大いなる恵みを施されましたが、今度は父に代わって私を王とされました。そこで今、神、主よ、私の父ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは地の塵のようにおびただしい民の上に私を王とされたからです。今、知恵と知識を私にください。そうすれば私はこの民の前に出入り、いたします。さもなければ誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができましょうか。ソロモンはこう答えたんです。まずあなたは父ダビデに大いなる恵みを施されましたって。 一回の羊飼いであったダビデを王になれるはずのないものが王とされたんです。ダビデ自身にも自覚がありましたよ。私は一体何者なのでしょうかって。あなたからこんなにも良くされるなんてって。神から良くされるなんて私は一体何者なんだろうって。考えたことありますか？当たり前のように祈ったら神が良くしてくださるみたいな、そんなことを思ってたりしたらちょっともったいないですね。神の恵みというのをその十分に味わうその機会を逸してますよ、そしたら。私が祈ったからだとか。本当に私は何者なんだろうかって。そもそもイエス・キリストが与えられるなんて、神の御子が私の悪いことのために身代わりになって死んでくださるなんて、私は一体何者なのかって。神は私のことを愛してくださってるんですよ。神が私のことを愛してくださるなんて、私は一体何者なんでしょう。ソロモンはこう言ってるんですよ。あなたは父ダビデに大いなる恵みを施された。その大いなる恵みのゆえにダビデは王様となり、王様としてその成功したというか、神が願っておられたような王様として生涯を終えることができたんです。なのでもちろん、そのソロモンは王子として生まれ育ちましたよ。ダビデと違って王様になる資格があったんです。それでも、ソロモンは、このダビデに与えられたように私にも大いなる恵みが必要だということを知ってたんです。しかも神が多くの祝福をソロモンに与えるという約束をダビデにしてたんですよ。だから、その恵みによって、どうか私に神が約束してくださった、そのあなたが約束してくださったことを固く守ってください。ここは開けないし、読まないですけども、箇所だけ言っておきます。第一歴代史の28章、5節から7節の間に書いてあります。ソロモンが王様になるということ。ソロモンがその神に従おうとし続ける限りにおいて、とこしえに彼の王座を固く立てるという。そして、10節、ソロモンはこの2つを願ったんですよ。知恵と、知識をくださいって。皆さんなら何を願ってます？もう今はやってないんですけど、土曜日の9時から昔羊のショーンをやってたんですよ。娘と一緒に大好きで見てたんですよ。そしたらなんか、魔法のランプみたいなのが出てきて、なんか何でもいいから叶えろみたいな、何でもいいから願えって。したらその羊たちは何を願ったかというと、みんなピザを願ったんですよ。他にもあるよって言ってるのに、ピザしか欲しくないんですよ。無駄だなと思って、その無駄さ加減を見て笑うんですけど。神が何でもいいから願えていたときに、皆さんは何を願い、私ならですよ。ピザみたいなものしか願えないです。本気でこれ、知恵と知識をくださいって。あなたの民の前に出入りするために、あなたの民を裁くことができるようになるために、つまり、あなたが私に願っておられることを実現する、それをその成就するために、あなたが私に任せてくださったものを実際に成し遂げるために必要なものを与えてくださいなんて不意をつかれて、金曜日の夕方ぐらいだっただけじゃないですけど、本当にその自分勝手な願いを言いそうですよ。でもソロモンは何でもいいから求めてみなさいって言われた時に、知恵と知識をくださいって言ったんですよ。第一列王記の3章の9節。同じその、シーンが書いてあるんですけど、言葉が違うんですよ。知識と知恵をくださいじゃなくて、第一列王記の3章の9節は、善悪を判断して、あなたの民を裁くために聞き分ける心、もしくは判断力を私に与えてくださいというふうに言ってます。だから、知恵と知識っていうのは何かというと、その善悪を判断して、その民を裁くために聞き分ける、神の良いもの、神にとって悪いもの、神にとって受け入れられるもの、神にとって完全なもの、それが何かということをしっかり神に聞いて、それを聞き分ける心であったり、それを判断する力のことを知恵と知識というふうに、ソロモンが後で書いた箴言の1章の7節には、主を恐れることは知識の始めだとも書いてあります。だから知恵と知識というのは、神ファースト、神をまず第一にするために必要な心であり、必要な思いであり、必要な力なんです。知識がないと、知識の始めがないと、その、主を恐れること、神を敬うことをしないから、結局自分の好きな、自分勝手なことをやるんですよ。自分勝手なことを願うんですよ。でも知恵と知識、神にとって何がその正しくて、何が間違ってて、神にとって何が完全で何がその受け入れられるのかということを知れると、神を一番にすることができる。つまり神との関係の中に留まっていられる。イエス・キリストは私たちにもこのように約束されました。マタイの7章の7節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。ヨハネの15章の7節。 あなた方が私にとどまり、私というのはイエスキリストですね。私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。同じヨハネの15章の16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。神を求める、神を第一にする、イエス・キリストにとどまる、この関係の中に、与えられている関係の中にとどまり続けるということはものすごい祝福なんですよ。なぜかというと、その時に神に求めるものは何でも与えられるからです。知恵と知識を求める、神との関係を、正しい関係を求めるというのが私たちに一番必要なものですよ。そしてその関係を私たちに与えてくださったのはイエス・キリストの十字架ですよ。なぜ与えられたか、それは神が私たちのことを愛しておられ、神が恵み深いからです。私たちの正しさとか私たちの良い行いによってはこれは受けることができないんですよ。誰も正しい人はいないんですよ、誰も。でも神がかわいそうに思ってくださって、その正しくない私を、このまま行くとその罰を受けることになるって、このまま行くとその魂の滅びを刈り取ることになるって、それを神はかわいそうに思ったんですよ。私のことをかわいそうに思ってくださったんです、あなたのことを。だからイエス・キリストにその私の罪も咎もその罰も全部負わせたんです。そしてイエス・キリストが十字架にかかってくださることによって、そのことを信じる、信仰によってそれを信じることによって、そうなのかって、私はそれを信じますって、神は私のことを正しいって認めてください、求めたら与えられるって。ただし神との関係の中にとどまり続けるのであれば、その関係の中にとどまるのに必要なのは、ソロモンが願った知恵とか知識も必要ですよ。イエス・キリストのその言葉にとどまりなさいということも必要ですよ。でもそれらすべて願ったら与えられるものなんです。11節から13節。神はソロモンに仰せられた。そのようなことがあなたの心にあり、あなたが富をも財宝も誉れをも、あなたを憎む者たちの命をも求めず、さらに長寿をも求めず、むしろ私があなたを立てて私の民の王としたその民を裁くことができるようにと、自分のために知恵と知識を求めたので、その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上、私はあなたの前の、また後の王たちにもないほどの富と財宝と誉れとをあなたに与えよう。こうしてソロモンはギブオンにある高きところから出て行き、会見の天幕の前を去ってエルサレムに行き、イスラエルの王となった。で、神はこのソロモンの心を喜んで彼の願いを聞き入れました。このような ことが心にあったからって、つまりソロモンの心にあったものというのは、神から与えられたこの任務を全うしたいって、全部成し遂げたいという思いがあったんです。でも私には力がないって、知恵もないし知識もないって、善悪を判断する力もその、心もないって、だから私に一番必要なもの、神に従うために、神に従順になるために必要なものを求めようと言って、それが知恵と知識だった。判断力だ。ソロモンの一番にしてたものは、神を恐れ、神の願いを全うすることです。彼の人生。だから、何でもいいよって言われた時に、自分の利益を求めなかった。富や財宝や誉れや敵の命や長寿を求めなかったんです。たとえ、悠々自適に暮らせたとしても、神に与えられた任務は全うすることができないんですよ。私にもう少しこのものがあれば、もう少し私に経済力があれば、もう少し私に知恵、その頭の良さがあれば、もう少し私に人脈があれば、もう少し私に、そうやってその結局神に従わないことを、その私にないものによって、その言い訳をして、結局なんて言ってるかというと、あんたが悪いって言ってるんですよ。神に対して。あなたが与えてくださらないからって。そもそも求めたんかって話なんですよ。そもそもそれが本当に神に従うのに必要なのかっていう、神の国と神の義を第一に求めるというのは、神とのその関係の中にとどまること、そのために必要なことを求めるということですよ。そしたらそのもののように必要なものは私たちに与えられるんです。生活のために必要なもの、食べるものも着るものも住む家も、神が必ず良くしてくださるはずなんです。 それが第一じゃないんですよ、私たち。本当に神から何でもいいよって言った時に、食べるものや住む場所や、また着るものを求めるんだったら、それはあまりにももったいないんですよ。何でもいいよって言ってピザ求めてるようなもんですよ。めーとかって言いながら。うめー。一生続くわけじゃない。それで神は知恵と知識に加えて、その上、その富や財宝や誉れを前の王たちも、また後の王たちにもないほどに与えたんですよ。だから彼のように、その繁栄した王様はこの地上でいないんですよ。一番、世界で一番、この歴史すべてを、その全部合わせても、ソロモン以上のものはいないんですよ。王様としては栄えた。ちなみに、ソロモンは晩年、心を神から話しました。女性たちに向けたんです。300人の奥さんと、700人のそのそばめたちがいたんです。なんやね、心を神から話したからです。この女性たちに心を向けて、彼女たちが持ってきたその外国の神々を拝んで、そして一緒に礼拝したんです。だから、ソロモンは失敗したんです、最後。神から知恵と知識が与えられたのに失敗したんです。だから本当に本当に本当に私たちに必要なのは知識とか知恵だけじゃないんですよ。知恵とか知識だけじゃないんですよ。その知恵と知識によって私たちがその与えられる神との関係なんですよ。神との関係の中にとどまるということですよ。私はあなたのことを愛しますって。神が私のことを愛してくださってるから。あなたが私に良くしてくださるから私はあなたに従いたいんですって。そのために私に必要なその思いも、その力もどうぞ与えてくださいという、その神との祈りや、この関係が、私たちに一番必要なもの。そうじゃないと、どんなに知恵に満ちてても、どんなに知識にその溢れてたとしてもですよ。神から離れることができちゃう。神の恵みを、恵みとして、当たり前のものじゃなくて、本当にこの不完全な私、良いものを受ける資格のない私に与えられているということ、そうやって受け取り、良いものを受け取り続ける必要があるし、神の前に低くなって、そのキリスト抜きでは私は無力なんだということを自覚し続ける必要があります。どこまで行っても。そして神に忠実さを尽くして、従順であり続ける必要があります。そのために祈らないと。私は誠実じゃないし、従順じゃないんです。ちょっとどうぞお助けください。毎日、私たちの生活の中で、私たちが集まるたんびに。14節。ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台と騎兵12000人が彼のもとに集まった。そこで彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとに置いた。これソロモンに与えられた莫大な富についてですけど、まずはその戦車と騎兵だとあります。で、戦車とか騎兵っていうのは当時力の象徴です。で、戦車と、騎兵に勝るこれ以上の兵器というのはこの時存在してないんです。だ戦車1400台、騎兵12000人っていうのはもうありえない数字ですよ。これらをエルサレムやその町々に配備したんです。ものすごいその力があったわけです、ソロモン。15節。王は銀と金とをエルサレムで石のように持ち、杉の木を低地のイチジク桑の木のように大量に用いた。すごいですね。銀と金は石のように。石いっぱいあるけど。これ、ここにある石ぐらいその銀と金がいっぱいあるんですよ、ソロモンには。石みたいに使ったと。なんか、カラスとかがこの辺にワンワンとかってやってたら石取って投げるじゃないですか。金とか投げるんですよ。そんぐらいのそのイメージです。それぐらいその栄えてたんですよ。海とかに行って、湖とかに行って、ちょっと何回跳ねられるかちょっとやってみようみたいな。金とか投げるんですよ。プシッて。あ、この金ダメだったなとか、こっちの銀がいいかとか、そんな話ですよ。あ、ちょっと違うかもしれない。で、杉の木なんてイスラエルにないんですよ。遠いところからそのツロとかシドンとか、ダマスコとか、そういうシリアから輸入してこないとないこの木なんですけど、それもイチジクグアのような、その辺にあるような木のように使ったって大量に。それぐらいその裕福だったというか、そのものがいっぱいあったんですよ。祝福されて。で、16節と17節、最後読みます。ソロモンの所有していた馬はエジプトとケベの輸出品であった。それは王の御用達が代価を払ってケベから手に入れたものであった。彼らはエジプトから戦車を銀600、馬を銀150で買い上げ、輸入していた。 同様にヘテ人すべての王もアラム人の王たちも彼らの仲買で輸入した。つまりその輸出入をしてたんですよね。この戦車と馬をエジプトから仕入れてきて輸入して、でそれをヘテ人とかアラム人たちのその王様に仲買、つまりその輸出してたわけ。ソロモンが与えられたこの、祝福というのはもう神からの恵みでしかないです。なぜかというと、神はその戦車や馬をエジプトから輸入することを禁じてたんですよ。覚えてもそっちぼっちですね。申命記の17章、16節。を書いてあります。王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って、民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主はあなた方に言われたって、はっきりと言ってるんですよ。馬買いに行っちゃダメだよってエジプトに。でもソロモンは馬買いにエジプトに行かしてるんですよ、人を。ちなみにそのさっき読んだのが申命記の17章の16節なんですけど、17節から後半読んでみるとこう書いてあります。馬を増やしてはならないって、増やすためにエジプトに帰らせてはならない、エジプトに行っちゃダメだと言った、その次すぐ後ろに多くの妻を持ってはならない。おい、ソロモン300人妻がいたんです。700人そばめがいたんです。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。彼がその王国の王座につくようになったら、レビ人の祭司たちの前のものから自分のためにこの御教えの書を書き写して、立法ですよ。自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならないって。御言葉を読まないと神のその善悪がわかりません。御言葉を学ばないと何が神にとってその正しくてその受け入れられ完全であるかをわきまえ知ることはできません。御言葉を学ばないといけないんですよ。読んで。そしてイエス・キリストからも学ぶ必要があるんですよ。私から学びなさい。そうしたらあなた方の魂に安らぎが来るって。それは彼の神、主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟を守り行うことを学ぶためである。それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることがないため、また命令から右にも左にもそれることがなく、彼とその子孫とがイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるためであると。だから、その知恵と知識が与えられたとしても、その、この神に従っていくというこの従順さを学ぶ必要があるんです。ヘブルの5章の8節、こう書いてあります。キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって、従順を学んだって書いてあります。イエス・キリストが従順を学んだぐらいだから私たちどれだけ従順を学ぶ必要があるんでしょうか。あの十字架の死にまでその苦しみを通して従順を学んだんですよ。神に従うこと、神に力、思いを求めて力を求めてその従順になるということをイエス・キリストはその学んだんですよ。ゲッセマネの園で祈ったじゃないですか。できることならこの杯を私から遠ざけてください。十字架になんかかかりたくないと言ったんですよ、イエス・キリストが。私の罪を負いたくないと言ったんですよ、できること。でもそれしか道がないと。神がそれを願っておられるんだって、神にとって何が受け入れられるのか、何が完全なのか、それをわきまえ知るというこの従順を、その知識と知恵を総動員させて、自分のその意思を、自分の思いをその神に調和させていったんですよ。祈ってね。神に助けていただいて、そして従順を学んだんですよ。ソロモンは従順を学びませんでした。知恵と知識が与えられてたけども、従順を彼はこの後学ぶことができなかったんですよ。ダビデは痛い思いして従順を学びました。従順はここに書いてあるように、ヘブルに書いてあるように、キリストがそうされたように学ぶものですよ。そして苦しみの中でいろんなフラストレーションがありますよ。私たち神に従おうとするときに、ああできないって、自分に対するがっかりもあります。ああなんて私はって、愛もないし本当知恵も知識も何もないやって。でもどうにかして神が私のことを愛してくださってて、こんなにも良くしてくださったから私は愛したいんだって、私は神に従いたいんだというその思いを神によってその与えられて、またフェローシップの中で励まされて、そして祈って神を信頼して求めていく必要がありますよ。そうやって従順を学ぶんですよ。与えられたすべての、その神からの賜物、その良いものが、恵みが、その良いものになるために、悪いものになるためじゃなくて、良いものになるために、より良いものとなるために。神に祈って求める必要がありますよ。従順も、信頼も、祈りも、全部そのイエス・キリストに留まることに集約されていきます。 第一ヨハネには一章に三節かな、こう書いてあります。私たちの交わりは御父および御子イエス・キリストとの交わりだって。そこに私たちがとどまることができる、一番それが私たちに必要なんですよ。ものでもなくて、聖書とか全然覚えてなかったとしてもですよ、またいてどこにあるかとか開けなかったとしても、フィレモンとかあるのみたいな、そんなことを分かってなかったとしてもですよ、イエス・キリストにとどまっているのであれば、神は私たちに必要なものをすべて与えてくださいますよ。私たちの救いを達成するために神が必要なものを与えてくださいますよ。逆にどこに何があるかとか、その聖書にすべて書いてあることを理解していて、そこに全部記憶していて、パパパって開けられたとしてもですよ、どんだけその、奉仕をしている人でも、牧師だろうと、何だろうと、神に対するこの従順がないのであれば、その人は神、イエス・キリストのうちに留まることはできない。そして、ソロモンの晩年のようになりますよ。神から心を離して、本当にその救いを達成したかどうか分かんなくて、私たちに必要なのは、知恵であり、知識ですよ。神にとって何が完全で、何が受け入れられるのかをわきまえ知ることですよ。私の心を、私の考えを変えて、神が願っておられることからに、その自分をその祈って、その祈ったら、その第二コリントの十章に私たち学んでますけど、要塞が壊れるって、不従順、神に対する不従順の要塞が壊れていくって、そしてその局地戦をその勝利してもらって、どんどんどんどん従えるようになっていくんですよ。この不完全さをイエス・キリストにその捕虜にして、トリコにして連れていくんですよ。で、キリストに従えるようになっていくんですよ。徐々に徐々に祈っていったら。一気に変わるとか、そして従順を与えていただくんですよ、学んで。いろんな必要なものがあります、私たちの中に。でも、本当にそのイエス・キリストにあって、父および御子、イエス・キリストのうちに留められているという、この神との関係以上に必要なものはないです。もし私たちに、この神との関係が希薄であって、その薄れているのであれば、その関係を本当に正しい関係に入れられるように願うべきですよ。生活の必要なものたくさんあると思いますよ。それでも神との関係にとどまっていられるようにまず祈るべきですよ。それが与えられたら必ずその後必要なものは神が与えてくださるはずだから、神との関係の中に本当にとどまっていて、そして必要なものすべてが私たち一人一人に与えられますように、個人としても教会としても祈ります。天のお父さん、あなたが恵み深い方であること、あなたに力がある、こと、本当に心から感謝します。そのあなたの恵み深さによって私たちに必要なものを全部与えてくださること、でもそれはイエス・キリストによって私たちに与えられたあなたとのこの親しい交わりの関係のゆえです。どうぞあなたとのその交わりを保っていることができるように、どうぞお助けください。あなたにとって何が完全で、何がその受け入れられるのか、それをわきまえ知るために、どうか心の一心、考えの一心によって私自身を変えていただき、自分も変えて、それを追求して、本当にそのイエス・キリストのうちに留まっていることができますようにお助けください。生活の中でいろんな必要なものがあります。お金も必要だったりするし、健康が必要だったりもするし、いろんなことが必要でしょう。でも本当にそこにばっかりその目が、また心が奪われてしまって、あなたとの関係を、またそれをその成立させてくださるイエス・キリストを私のうちから締め出すことがないように、どうぞお助けください。憐れんでください。本当にそうしがちですから、どうぞお助けください。お願いします。本当に私の一番があなたとの関係にあり、またイエス・キリストとなっていきますように、あなた、イエス・キリストが従順を学ばれたように、私も従順を学んでいけますように、その過程で知恵も、また知識も私にお与えください。そのあなたに従う上で必要な思いも力もどうぞ与えてください。お願いします。あなたにこうやって与えられたその賜物、またあなたが与えてくださったこの救いを最後まで保って達成することができますように、どうぞお助けください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって。